ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第11回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。さて今日は33期生の近藤大輔さんにご登場いただきます。今回は近藤さんとはズームを使ってお話を伺います。近藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回今コロナのことがありますから、ズームということで画面を通しながらお話するわけなんですが、
はい、そうですね、はい、緊張します。
ちょっと緊張しますね、ある意味ね、はい、たっぷりとお話伺わせてください。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。さて、まず33期生ということでご紹介いたしましたが、近藤さんの方から簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、そうですね、喧騒の33期生で、はいはい、基本的には、サッカー部に所属してまして、はいはい、まあ、ずっとサッカーを今もメインに頑張ってやってるものです。
はいはい、今もメインにやってらっしゃるということなんですよね。
そうですね、一応仕事として、はい、やらせていただいてます。
は
い、
そのお仕事というのはどんなお仕事でしょうか。どちらでなさってるんでしょうか。
ですね、一応 J リーグの FC 東京というところで、
はいはい、
アシスタントコーチという形で、はい、対戦相手の分析っていうのを、うん、メインに、仕事させてもらってます。
すごい、
もう、
超一流のところでお仕事なさってるわけですよね。
いや、はい、クラブは一流なんですけど僕はまだまだ
そんなことないと、はい、じゃあ少しずつお話伺ってまいります。はい、県総生33期ということで、お年伺ってよろしいですか。
は
い、
今年でというか、まあ、40から41になる年
ぐらいの年の方なんですが、はい、サッカーばっかりとおっしゃってました。
はい、そうです。
どんな様子だ、サッカー部に所属していて。
そうですね、はい、昔坂本先生という方が、僕ら前任者で、
はい、
坂本先生という方がすごく喧騒のサッカー部を強くしてた時代があったんですけど、それで全国大会とかに、で、まあ、その人から交代で三笠先生という先生に変わって、
はい、
で2年目ぐらいの時だったと思うんですけど、喧騒もやっぱり当時サッカーも強いっていうことで、
うん、
はい、まあ、勉強とサッカーとっていう形で、まあ、入学したという感じです
。勉強とサッカーとって素晴らしいですね。
いや、まあ、ちょっと僕は勉強の方は全然ダメだったんですけど
じゃあ授業が終わるともうとにかく部活にすぐ行って練習して。
そうですね、はい、はい、基本的にはもう本当、まあ、小さい頃、まあ、恥ずかしい話なんですけど、
はい、
本当にまあ、少年が憧れるような感じでもプロのサッカー選手になりたくて、
うん、うん、
はい、そういう憧れみたいな感じで、まあ、ずっと、中学高校大学ぐらいまで、はい、選手として、まあ、一応やってまして、そんな大した成績残せなかったんですけど、
う
ん、
ポジションっていうのはどこだったんですか。
はい、喧騒入った時はフォワードだったんですけど、喧騒の中でサイドバックに変わりまして。
あ、そうですか。
はい、左のサイドバックとして、はい、2年ぐらいやってました。
高校の時は文系ですか理系ですか、どっちだったんですか。
文系でやってました。
得意科目は。
いやー、特にないですけど体育って言っちゃった方がいいですかね。
体育だ
ね。体育もそんなによくなかったんですけど
じゃあ、まあ、体育サッカー部その辺がもう目に浮かぶようですけれども、
そう、
はい、ね、実は同期の方から近藤さんは非常に熱い男だったって聞いてるんですけど、はい、そうですか。
逆にそうですね、だから本当に喧騒って文武両道っていう感じでみんなこうサッカー
って
勉強と何かっていう感じだったと思うんですけど、
うん、
僕は本当一人ちょっと浮いてたというかサッカーばっかりやってて、はい、本当球技大会新入生球技大会とかあったと思うんですけど、 みんなで仮装とかしてた
ん
ですよね。
うんうんうん、
で、アイドルとかですごい文化祭とかも時間かけて、みんなすごく喧騒戦って一生懸命やる中でも、ちょっと反発して、一人でこう、外でボール蹴ってるっていうか、そんな時間あるんだったらボール蹴るぞみたいな感じで。
それぐらいもう、じゃサッカーに夢中だったんですね。
そうですね。まあ、そんな、まあ、大したわけじゃないんですけど、はい。だからちょっと尖ってたというか、みんな嫌がられてたかもしれないです。
あ、そうですか。
はい、
それで、じゃそのまんまもちろんサッカー選手になりたいという思いがあって、じゃ大学受験も それを目指しながらの受験だったんですか。
そうですね、はい。なんで、まあ、当時、まあ、全国で、まあ、よくサッカーでプロになるような学校とか、はい、うん、そういうところで、まあ、大学行くとサッカー部ってすぐ入れなくて、セレクションとかそういうのがないとっていう感じなんです。で、まあ、セレクションとか向けたんですけど、落ちちゃって、あと、まあ、誰でも入れるようなところでも全国で行けるような、うん、もうそうすると300人ぐらいのチームになっちゃうんですけど、はい、まあ、そういうところでずっとサッカーやらせてもらってっていう感じです。
どこの学校か伺ってもいいですか。
国士舘大学っていうところで、はい、5軍まであったんですけど、
5軍
はい、3軍ぐらいまでしか行けなかったですけど、もうちょっともう卒業っていうか入った時点で全国のところから集まってくるような人たちが、全国大会出たような感じの人たちがいっぱい集まってくるんで、もうその時には結構差があったなというか。
やっぱり厳しいですね。
そうですね。まあでも逆にそこで、まあ自分の限界もちょっと分かったというか。はい。まあサッカー選手として、まあこれぐらいだっていうところまで。まあでもそれでもやっぱプロ、サッカーでプロになりたいっていう気持ちがまだあって。うんうん、はい。で、コーチで、なんていうかプロになれないかなという感じを模索していったっていう感じなんですよ。
まあ、サッカー選手になりたいっていう中学生高校生もたくさんいらっしゃって、でやっぱりその自分の進路を考えるタイミングっていうのがあると思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
やっぱりお話を伺ってると、その熱い気持ちと、はい、それからそのやっぱり現実っていうのがあったりだとか、
は
い、
そうですね、
うん、はい、それからでもなんとかっていうことでこう模索するとか、そういういろんなことがあったんでしょうね、はい、
そうですね、まあ本当にやっぱ自分の限界までやってみてというか、まあ、やっぱ気持ち残っちゃうよりは、うん、はい、ああもう無理だって思うぐらいまで
確
まあやれてよかったなという感じはありますね。やっぱそういうことで、まあ本当なんとかプロに世界に、まあ、選手としてはちょっと難しかったんですけど、はい、コーチとして、まあ、今ちょっと、まあ、アルバイトっていう感じじゃなくて胸張って、うんはい、ちゃんと契約して やれてるっていう感じなので、はい、まあ、そういう意味ではよかったかなと。
もうじゃあ限界までやったから、こう次の道をこう探すところにこう気持ちを持っていけたんですかね、
はい、そうですね、はい、本当に、まあ、やりきれてそういう意味では良かったなと思います。
これってすごいいいお話だなと思いますね。
あ、そうです、
やっぱり自分はできるんじゃないかな、でもちょっとやめとこうっていうことで、その限界までいかないでこうもやもやしてる人もいますもんね、
はい、そうですね、やっぱ逆にそういうこの子たちっていうか、たまに僕小学生とかやってた、小学生教えてた時もあったんですけど、でそれが大人になったりとか、あとまあよそからの話で、結構相談に乗る時によくやっぱり、やりきっとかないと、はい、魂残っちゃうんで、はい、そういう子たちにはもう、まあやれる範囲ではしっかりやった方がいいというか。で、ただ、親とか、お金とかやっぱそういうところあると思うんで、
うんうん、
自分の限界っていうのはそういうところでも決めなきゃいけないところだと思うんで、自分のやりたいものとそことちゃんと見定めながらやった方がいいよっていう感じの相談を受けたことはあります。
あ、でもやっぱり熱い、なんかこうずんずんきますね。
お恥ずかしいです
、そしてまあ大学院まで行かれて、で最終的には就職ということになるわけですけれども、はい、最初にもう FC 東京に入りになった、はい、
そうですね、うん、その大学院の時に、
うん、
なんですか、サッカー協会の、
はい、
例えば指導者養成っていうか、その指導者の資格を取れるやつがあるんですけど、
はい、
要はJ リーグの監督をやるとか、
はい
はい、そういうのの教材を作ったり、キャンプをするお仕事をそのサッカー研究室がお手伝いさせてもらえたんですよ、はい、でそういうところからやっぱJリーグの人たちだったり、高校とか大学とか、まあ、いろんな地域の、指導者の方たちとかといろいろつながりができる中で、うん、はい、FC 東京に誘ってもらったっていう感じです。
うーん、はい、そして、まあ、いろんなお仕事があると思うんですね、サッカーチームでお仕事するって言っても、例えば、
はい、
ちょっと分かんないんですけど、例えばどういうお仕事があるんですか。
ですね、僕の周りだと、まあ、もちろん、監督、あとそれを補佐するコーチ、
はい、
で、僕のところで行くと、フィジカルコーチって言って、もう体をメインに、要は、身体的なことっていうか、技術的なことよりも身体的なこと、要は持久力を上げるとか、スプリント力を高めるとか、で、そういうフィジカル力を上げるとかっていうコーチだったり、あとキーパー専門のコーチであったり、GK コーチっていうんですけど、で、あと僕みたいに分析担当というか、分析の形、相手チームを映像を使って、
研究。
なんですかね、相手チームの分析をして、で、それを、映像にまとめて、で、選手たちでミーティングするとか。で、あとは
すごい重要ですよね。
そうですね、結構重要、まあ、失敗することもあるんですけど、もちろん。
ああ、そうなんですね。
で、あとはトレーナーとか、体マッサージ、あとはもう本当に言うと、マネージャーって言って、逆にそのスケジュールを管理しながら、ホテルを全部取ったりとか。で、そこの遠征の道筋を全部立ててくれる人とかっていうのもいるんですよね。で、結構海外とかっていうのも今年あったんで、まあ、そういう人たちはすごく大変だったと思うんですけど、
あ、そうい
あと
う
はそ
仕
の編
事。
成チームであったり、スカウティングを、まあ、人を引っ張ってくる人ですよ、そういうのもいるっていう感じですね。
そういうことなんですね。まあ、そういう中でのお仕事なさってるということですが、さて、高校生たちも、それからこれから研修に入ろうという子どもたちも聞いてるんですけれども、今のお仕事、まあ、今のお仕事というか、今の近藤さんがね、まあ、いらっしゃるわけですけど、高校時代研修に行ったから何かこう今の自分につながってるとか、そういったことってありますか？
そうですね。まあ、僕はちょっと勉強ダメだったんですけど、やっぱ、謙遜って勉強ところがすごいなと思うんですよね。で、やっぱ、置き換えてみると、結構やっぱ知識を身につけるっていうことに関して、やっぱすごい学校だなというふうに思います。で、やっぱ先生の教え方とかっていうのもすごくいいと思う。もうそれはもちろんなんですけど、それを受ける生徒というか、一人一人のその知識身につける、意識の高さというか、僕はちょっとうまくできなかったところなんで
そん
す
な
けど、
ことないと思いますけど。
環境が、本当にすごかったなというふうに思います。で、やっぱ、まあ、自分好きなことをやっていく中で、ばったっていうところあると思うんですけど、それから、まあ、コーチに転身したときに、やっぱりその知識をやっぱ身につけなきゃいけないって言ったときに、その時のことっていうのが、知識の身につけ方というか、そういうのはすごく、ああいう環境で揉まれたので、非常に良かったなというか、苦じゃなかったというか、そういうことを知識を得ていくというか、まあ、勉強していく、講師としての勉強していくっていう、そういうスタジオ、やっぱりその喧騒ですごくつけてくれるところだと思いますんで、親御さんとか、そこを目指している子たちも、まあ、好きなことやりながらも、やっぱそういう知識を得ることって、卒業してからもいっぱいあると思うんで、そういう環境という意味では、すごくいい学校だったというふうに思ってます。
まあ、スポーツもそうですけど、こう基礎力っていうかね、そういうのがこうあると、いざ自分がやりたい時にぐんと力出せますもんね。
そうですね。まあ、特に自分の好きな分野でもあったっていうのもあると思うんですけど、やっぱそういう下地を、身につけさせてもらったという意味では、すごく大事な時期だったなというふうに思ってます。
あともう一つですね、同期の皆さんといいますか、例えばまあサッカーチームで一緒にやった皆さんだとか、そういう方々にちょっとメッセージがあったらお願いしたいんですけど。
そうですね。まあ、同期の人たちというか、まあ、同期ですよね。本当にサッカーばっかりやってて、本当、お前サッカーなくなったらどうすんだっていうふうにすごく言われたことあるんですけど、なんとか サッカーで飯を食えてるというか、生活できてる 頑張ってますというか。本当にその時、当時、ビデオとか、BS とかうち映らなくて、友達に本当に BS でスペインサッカーとか、イタリアサッカーとか撮ってもらった人とかいるんで、それがすごく礎になってます。で、ありがとうございます。ことですね。
それはいい思い出ですね。
あとは本当に、まあ、サッカー、まあ、こういうきっかけでまたサッカーに、まあ、他の同期の方々もスタジアムとか、まあ、ちょっと今苦しいかもしれないんですけど、テレビとかでまあ気にしていただければなということと。まあ、地元にやっぱり FC 相模原っていうのが、今
そうです
年 J2
ね。
も上がったんで、ぜひ応援し、サッカーをまあトータルで応援していただければなというふうに 思います、うん、
きっとあの高校時代の近藤さんを知ってる方は今のそのこういう話聞くとやっぱりね頑張ってるんだねってそんなふうに思いますよねきっとね
そう思ってもらえると、はい、ありがたいですね、はい、
さて、お時間がもうそろそろなくなってしまいました。もっとお話伺いたいところなんですが最後に近藤さんにですねリクエスト曲1曲伺いたいと思います。何がいいでしょう、はい
ミスター・チドレンの、終わりなき旅っていう歌を、はい、リクエストしたいなというふうに思います。
これは選ばれた理由はありますか？
ですね、まあ、ちょうど高3の時に出た曲だと思うんですけど、まあ、その頃やっぱサッカーばっかりやってながらもやっぱ将来とか進路とかすごい不安だったんですよね。なんですけど、まあ、この歌っていうのがやっぱこう未来を見据えながら一つ一つこう壁突破していくっていうか、はい、そういう、曲なんですけど、はい、まあ、自分自身もまあ置き換えて振り返ってみると、あの本当辛い時とかでもやっぱそういう目の前のを一個一個やりながら、はい、あの一つ一つまあ乗り越えながら、まあ、やっと今年あのさっきも話しちゃったんですけど優勝できたという、で、はい、その中でもまた今度次もう一個、リーグ優勝だったり、まあアジアの戦いに優勝したりっていう、まあ、終わらないっていう意味でも、まあ、本当にこの曲って印象に強く残ってたんだなというふうに思うので、はい、リクエストさせていただきました。
わかりました。ちょっと最後にですね、もうここで通常だと終わるんですけど、どうしても聞きたくなりました。はい、近藤さん、サッカーの魅力ってどこにありますか？
はい、そうですね、あの僕自身の魅力、思ってる魅力っていうのはもちろんその見て楽しいとか、うん、そういうのあると思うんですけど、僕が追ってる理由っていうのは一回考えたことあるんですけど、はい、やっぱ本当極限までこう追い込んでというか、あのやっぱ手抜くともうやられちゃうし、うん、もう全員が仲間同士全員で本当全力尽くしてそういう準備して、うん、でそこで点取ったり結果出したらやっぱ飛び上がって喜んだりとか、うん、抱き合ってこう泣くってなかなか大人になってないと思うんですけど、こう魂揺さぶられるっていうか、はい、そういうなんかこう熱くなるっていうのがやっぱ自分の中では魅力だと思って続けてます。
かっこいいかっこいいですね。やっぱり最後までこう、はい、熱い男は今も健在ですね
ありがとうございます
はい、なんかとってもいいお話が聞けました。今日はありがとうございました。
あ、こちらこそ本当にありがとうございます。
それでは33期近藤大輔さんのリクエスト曲ミスターチルドレンの終わりなき旅を聞きながら近藤さんとお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。
このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦がお伝えします。
まあ、あの12月に同窓会新聞がまた、はい、発送されまして、皆さんも お手元には届いてると思いますけれども、
届いてますかね。
もう2月ですからね。
そうですね、はい、僕はいつも実家に届くのでだいたい正月に、
はいはいはい、
実家に帰ると、そこで読むみたいな、
そこで読むみたいな、
はい、
皆さんご実家で見ることが多いんですかね。
そうなんですかね。で、今年は昨年から引き続いて、
はい、
新聞形式かな、
そうそうそう、
雑誌形式に変わって2回目の新聞だったの で、はい、ぜひまた楽しみに見ていただければなと。
そうですね、カラーで見やすくなりましたんで、
はい、
ぜひお読みください、
はい、読んでください、
はい。
で、今日のラジオの放送のゲストがですね、
はい、
僕の、まあ、僕33期なんですけど、
はい、
の同級生の近藤大輔っていう、
うん、
今の同じサッカー部だったんですけど、FC 東京で働いているんですね。
で、そうですか。
彼だけが、
はい、
唯一高校の部活引退して、大学行ってもサッカー部に入って、
はい、お、すごいですね。
で、その後サッカーの勉強しに大学院に入って、
はい、あ、もうサッカーで、
もうサッカー
一色で、
一色でしたね、はい。で、みんながこうだんだん部活と距離が空いていく中で、うんうん、彼だけはずっとサッカーにこだわっていて、
はいはいはい、
だから僕ら同期で話す時も、まあ、変な話、近藤を見ると、まあ、自分たちがサッカー部で青春をかけてたことを思い出す、
思い出す、
なんていう存在ですね。あ、
そういう存在だったんですね。
で、まあ、やつはこう信念を貫き通してすごかったんですけど、まあ、ちょうど今のこの 2月って受験の時期じゃないですか。
そうですね。
高校受験とかと違って、
はい、
大学受験ってこう割と自分の将来に直結していく、うんう
ん、いやそうなんですよね、はい、本当はね
一番初めに本当に自分の将来について考える時かなと思うんですけど、
うん、
考えてました？
いや怪しいですねかなり、18歳ですもんね。
で、まあ志望校を決めるのはもう大体2年生の
秋
ぐらいにはおぼろげながらこの辺かみたいな、
うん、ちょっと意識し始めて、
その頃に人生設計までイメージして大学選んでないっすよ、
ね、私は選んでなかったですね。
僕も選んでないですね。
名前と雰囲気と、
知ってる大学の名前と、
ね、はい、
あと今の自分の学力で、
うんうん、
いけそうなとこ、
現実を見てね、
現実を見て、はい、うん、選ぶようなことをしてましたね。
いやそうですね、今思えば、
うん、そうです、
はい、
でその頃は変だし、もう潰しが効く学部に行こうとか、もうそういう、はいはい、もうね打算ですよね、
まあ、まさに
進路選んだのが、
うん、
私今実家商売してるので、はい、高校生の頃もでも継ぐか継がないか分かんないな、はいはい、みたいな。
ああなるほど。あ、南さん何学部に入ったんですか？
僕は商学部です。
商学部、
お、まあ、商売、
はい、
自営で、やってたので、
うん、
まあ継ぐ気になったら役立つ学部に行こうみたいな。
なるほど、なるほど、まあ外れてはないですよね。
外れではないですけど、
ま
あ、その頃もこうそこまで真剣に考えずに、
はい、なるほど、
まあ、とりあえず小学部にしようみたいな。
なるほどなるほど。
染谷さんはどうだったんですか？
私もまあ潰しが効くということで法学部に入ったんですけどもでもまあ今も、はい、法律の仕事を
それとなく
してるんで、
うんうん、
なんとなくまあハマったのかなという感じですかね。
なんかこう、まあ、その時の選択が全てじゃないですけど、
うんうんうん、
なんかその時よりもっとこう将来のことをもう少し真剣に考えてなんかチョイスしても、うん、まあ、結果回り道もあって同じだったかもしれないですけど、
かもしれないですけどね、
うん、ってことはなんかね、
はい、
なんか社会人になってから思いましたね。
思いますね。
で、まあ喧騒の OB になって、
はい、
なんか良かったなって思うことあります？
ああなるほど。まあ結構ありますね。
おお、
今もお仕事のつながりで、
はい、うん、
やっぱり喧騒の OB の方とつながって、お仕事になってるとか結構ありますからね。
ああそう言われるとそうですね、
はい、
以前こう お客さんから、
はいはい、
その人も専修大学の OB で、
はい、
私も専修大学で、
ええ、
同じ大学だから、
うん、
みんなで懇親会しようってこうお酒の席でだいぶ前ですけど、
はいはい、
17、8年前かな、
うん、
集まったらその人は、
はい、
喧騒の OB で、
あ実は、
はい、しかもサッカー部のだいぶ上の先輩で
おそうですか、
今は一緒にお仕事をしてますとか
あなるほどなるほど
いう流れにも今なってますし、
うんうん、
あと私が行く、接骨院の院長の奥さんも、
はい、
喧騒生でしたね。
ああなるほど。
そこでまあちょっとこう、まあ、お互いにこう距離が近くなると言いますか、
うんうん、
まあ、いろんなことをお話できて、
あなるほどね、
はい、よかったなという、
うん
う
ん、
いうふうに思いますね。
ああなるほど、ありますよね。私も職業柄まあ、税理士さんとか資業の先生とよく一緒に仕事をすることがあるんですけど、はい、やっぱりお話聞いてると、あ喧騒だねっていう出会いが結構あるので、
あそうなんですか、地元で仕事してるからですかね。
あ確かに地元で仕事をすると、
うん、
むしろ大学よりも
あ
高校の喧騒のつながりの方が割と強くて、
ね、確かにそうですね、
それは良かったなと思いますね、うん、
これ今高校生の方はね聞かれてるか あれですけど、はい、まあ、まだ僕40ですけど、
はい、
この40までの人生でもなんだかんだで、まあ、縁だと思うんですよね。
そうですね、
人との、
う
ん、からこの一つの縁っていうの中に、この喧騒っていう同じ学び屋にいたってことは多分、結構素敵な縁だと思うんで、
うん、
まあ、このラジオもそうじゃないですか。
そうですね、う
ん、あのラジオで喋ることなんて絶対ないと思ってましたからこの事務局で喋る前もゲストで私話しさせていただいたこともありますし、何かねやっぱり、縁だと思うので。
そうですね、
はい、
うん、まあ、まず、うん、喧騒に入ったということはその縁を自ら選び取ったというか。
そうですね、だから、ね、もし今聞いてる高校生が、
はい、
僕らがラジオの事務局引退する頃には喋ってたらまだそれも変かななんて。
そうですね、またどこかでお会いできるかもしれないですしね、はい、
う
ん、
そうですね、はい、またお会いしたいですね、
では最後に同窓会事務局からお知らせです。同窓会では卒業生の名簿を管理し同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。
ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは29期の染谷浩平、
33期の南敦氏がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン10第11回いかがでしたか。受験シーズン真っ只中ですが、私が喧騒受験して合格発表を見に行った時の景色は今も鮮明に覚えています。正門を入って玄関横で受験番号を探すドキドキ感、自分の番号を見つけて友達と一緒に飛び跳ねた瞬間、合格通知を玄関でもらう時の緊張感、今では懐かしい思い出です。その喧騒の正門前の道路が拡張されることになって、正門横のフェンスと植え込みのあたりが工事をしています。正門も仮の正門になったり少し様子が変わっています。ずっと変わることのなかった喧騒ですからちょっとびっくりですね。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。